3、平成28年度播磨町自主防災組織合同研修会。播磨町自主防災組織連絡会主催。21世紀を播磨町で生き抜くための防災心理学入門。播磨町自主防災組織連絡協議会では、12月10日、中央公民館で平成28年度、播磨町自主防災組織合同研修会を実施しました。会場には、各自主防災組織、防災関係職員などのほか、住民も含め、およそ148人の人が参加しました。播磨町総合防災マップの利活用と防災心理学をテーマとした講演は、一人でも多くの住民が共有して意識することで、町全体の防災力につながるものです。ここに講演の一部を抜粋して掲載します。講師プロフィール、木村レオ氏、兵庫県立大学環境人間学部准教授。主な研究として、災害時の人間心理、行動、復旧、復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、地域防災力向上手法など、安全安心な社会環境を実現するための心理、行動、社会システム研究を行っている。主な委員は、内閣府、防災教育チャレンジプラン実行委員会、文部科学省、科学技術、学術審議会、地震火山観測研究レビュー委員会、関西広域連合、関西広域防災計画策定委員会、東京大学地震研究所、首都直下地震の地震ハザードリスク予測のための調査研究運営委員会など、平成27年度播磨町総合防災マップ検討委員会委員長。講師プロフィール終わり。1、21世紀の災害と我がこと意識。近年の災害は滅多に起きないのではなく、頻繁に発生し、その度に命を脅かすものになってきました。もちろん普段からそんなに発生するものではありませんが、そこそこの割合で我々が生活している中で発生するものが、実は21世紀の災害なのです。災害とは、その一回が本番の一回になってしまって、足元すべてをひっくり返してしまうかもしれません。頻繁に発生して、その度に命を脅かすものという意識を、我々は持たなければいけませんし、少しずつで構わないので、地域の方々に意識を持ってもらうように働きかけていかなければならないというのが、我々を取り巻く状況かと思います。心理学では我がこと意識と言います。人ごとではないということです。自分たちの身近なこととして、自分たちに引きつけて災害のことを考えましょう。他地域の災害だから関係ないと思うのではなく、もし大きな災害が自分の地域で発生したらどんなことが起こるのだろうかと考え、ハザードマップを確認して、自分の地域でもこれくらいの被害が起きるかもしれないと我がこととして人様の災害をしっかり自分たちの経験へとつなげていく。これが災害においては必要と言われております。一生のうちに災害を20回も30回も経験するわけではありません。せいぜい1回、数回であります。ただその1回、数回が本番の1回数回である。そのためには、人様の経験をしっかりと自分のものとして、普段から意識を保っていくことが必要です。我がこと意識というのは、犯罪や健康問題など、頻繁に起きるものは、見聞きする機会や経験することも多いので、対応につなげやすいと言われています。しかし災害というのはなかなか経験しないですし、見聞きするチャンスも少ないので、人様の経験を しっかりと我がこととして考えて、自分たちの防災力につなげていくことが重要になります。これが犯罪や健康問題との違いだと言われております。防災の活動、地域での様々な活動を続けていく中で、いかに災害について我がこと意識を持ってもらうか、これが大切なことになってくるわけです。2、21世紀の地震災害。今から5年前に東日本大震災という非常に大きな地震が発生したので、地震というと津波の話や南海トラフ巨大地震といった海側の地震を気にするようになった方が多いように思います。しかし、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震のような地面の真下で起こる地震も最近増えてまいりました。実は、海側の地震と地面の真下で起こる地震は誘発・連動して発生するということが最近の研究で分かってきています。特に、海洋型の大きな地震が発生すると、それまで地面が押し合いへし合いしていたものが力が解放されます。ですので、今地面の下のバランスや力関係が非常に不安定な状態なので、地面の内陸側のところでも不安定な地面の状態に誘発されて、様々な内陸型の地震が起きる可能性があります。東日本大震災が起きた直後も大きな力の解放が海側であって、その結果内陸部でもたくさんの地震が発生しました。最近地震が多いと思われる方もおられるかと思いますが、こういった傾向は少なくとも数十年は続き、その数十年の中には南海トラフ巨大地震という太平洋の大きな地震が発生し、この播磨町にまで津波をもたらすということも21世紀は考えていかなければならないということが分かってまいりました。3、21世紀の気象災害。もう一つは気象災害ということで台風です。これまでの天気予報や台風の予測では台風は勢力を衰えながら日本に近づいているというふうに聞くことが多かったと思います。ところが最近天気予報、台風の予測でよく耳にする言葉は、台風は勢力を保ちながら日本に近づき、もしくは勢力を強めながら日本に近づき、といった言葉をよく聞くようになってまいりました。今では地球温暖化の影響で日本の周りに台風の食料である湿った暖かい空気がたくさんあります。したがって日本に近づくにつれて勢力を保ったまま、もしくは勢力を強めながら日本に近づき、直撃するといった台風をはじめとした異常気象が少なくとも21世紀前半頃までは続くのではないかというのが、多くの気象の研究者に共通している意見です。4. 防災の基本、自分が助かること。一言に防災といっても、いろいろな対策がございます。たくさんある防災の対策の中で、まず何から考えなければいけないのか。それは、自分が助かることです。これは、防災のすべての基本になります。当たり前のように感じるかもしれませんが、案外抜けています。意識の高い皆さん方は大切だと思っていただくのですが、防災に普段興味のない方は案外自分のことが抜けているのです。誰かが助けに来てくれるから何とかなるだろう。自治会が働いてくれるから何とかなるだろう。そういったぼんやりとした気持ちで災害の本番を迎えられる方が結構多いのです。そこで抜けているのが、防災は人を助ける。助けに来てもらう前に、まず自分が死なない。私自身が死なない。皆さん自身が死なない。ということです。例えば、今地震が起きた時に、 自分が死なないためには、どんな知識のもとで行動すればいいのか。そのために、自分はどんな備えをしているのか。どこから始めるのが防災の基本だと言われております。自分が助からなければ、人を助けることができません。自分が助からないことで、人様や周りにも迷惑をかける。そういった考え方のもとに、まずは自分が死なないというところから防災を始めていく。そこから防災の輪を広げていくということが大切だと言われています。5. プロアクティブの原則。防災については、プロアクティブの原則という原則がございます。防災に限らず、自衛隊や警察、消防でもよく使われる原則ですので、災害に限らず、危機管理全般に共通する考え方です。プロアクティブとは、プロとアクティブの二つに分かれまして、プロは前もってやるということ、アクティブとは行動するといった意味で、前もって行動するというのが、プロアクティブの言葉の意味です。プロアクティブの原則は3つに分かれております。1つ目は、疑わしい時はとにかく行動しなさい。2つ目、行動する時は頭の片隅に少しでも構わないから最悪の事態のことを起きながら行動をしなさい。そして3つ目、実際に行動した時に何もなかったという空振りは許されるけれども、実際何もせずに起こってしまった見逃しは許されない。これがプロアクティブの原則になります。我々の普段の生活においても、危機管理とは基本的にこの原則が当てはまるかと思います。特に災害については、我が事を意識を持ちながら何かが起きたときは、きちんと行動できる知識があるか、その時に最悪の事態を想定できるような事前の知識や経験があるか、そして実際にそれをこなすことができるかということが問われているわけです。避難情報の名称が変わりました。内閣府では平成28年台風10号による被害を教訓とし、高齢者などが避難を開始する段階であることを明確にするなどの理由から、避難に関する情報の名称を以下の通り変更いたしました。今後は播磨町より発令される避難情報は変更後の名称で発令しますので、取るべき避難行動について再度ご確認くださいますようお願いいたします。避難情報の変更後の名称とその内容を読みます。避難準備、高齢者等避難開始。避難の準備や避難に時間を要する方が避難を開始する必要があるときに発令。避難勧告、避難を開始する必要があるときに発令。避難指示、緊急。災害発生の危険が切迫しているときに発令。
6、1時間50ミリが心のスイッチを切り替えるタイミング。1時間に50ミリと聞いたときに、心のスイッチを日常モードから非日常モードに切り替えていただきたいと思います。1時間50ミリが何かというと、播磨町では1時間に50ミリ雨が降ると予測されると、大雨警報が発令される基準に達します。土地の特性によって少しは違いますが、これは全国大体同じなのです。突拍子のない行動をしようと言っているわけではありません。とにかく、モードを切り替えるきっかけが1時間50ミリです。また、播磨町民として、心に留めておいていただきたいのが、播磨町自体は大雨に強い土地ではないということです。加古川市と比べていただくとわかりますが、加古川市は1時間50ミリで、警報発令基準に達しますが、 播磨町は1時間50ミリ、もしくは3時間70ミリで大雨警報発令基準に達します。ということは1時間20ミリちょっとということです。播磨町の方が1時間20ミリちょっとの雨が3時間くらい続くと危険ということで大雨警報が出ます。最近、人が何人か亡くなるような大雨がこの辺りを襲っていないのは事実なのですが、この土地自体は大雨に強い土地ではないということは、我々はしっかり復習をしておかなければなりません。天気予報で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。といった天気予報を聞いたときに、それなりの災害が起こるかもしれないと連想ができるか、日常スイッチを非日常スイッチに切り替えることができるかということが問われているのです。7. 警報の発令も心のスイッチを切り替えるタイミング。まずは自分の周りが危険かどうかをしっかり知ろう。これは我々知識として、自分の住んでいるところが危険か安全かを知っておくということは大切なことかと思います。その上で、どんな情報の時に何をすればいいのか。対応の基本は警報です。重大な災害が起こる恐れがある時、警報が対応の基準です。ところが、最近特別警報というものが出てきました。この特別警報は、実はとても勘違いされやすいものです。間違った知識が広まっていって困っています。特別警報が新しくできたので、警報が今までトップだったのが2位に陥落してしまいました。これからは特別警報でしっかりと対応するようにしよう。警報では今までも災害が起きなかったのだから警報くらいなんということはない。これは間違った理解をされています。実は警報の基準は変わっておりません。今まで通り、警報は警報です。特別警報は特別な場合にしか出ません。もともと出す基準が違うのです。特別な場合だけ警報に上乗せさせる形で出るのが特別警報なので、いろんな情報が最近出ていますが、今まで通り警報で心のスイッチを切り替えてください。そして、数年に1回の記録的短時間大雨情報、数年に1回の雨が降るときはこういう情報も流れます。土砂災害警戒情報も流れたりします。これも基本的には大雨警報の上に出されます。我々対象とする情報は大雨警報、洪水警報など警報をまず一つ、心のスイッチを切り替える情報として考える必要があるかと思います。そして、1、避難準備情報。2、避難勧告。3、避難指示です。1、2、3の順に強くなります。避難準備情報は、避難に時間がかかる人や、災害防災の役割を担われている人は、避難準備情報あたりで避難というものに対しての対応を、安否確認をするだとか、避難準備情報が出たから垂直避難か水平避難か避難をしてくださいと、さまざまな形で避難準備情報を対応しましょうというのが基本的な情報の捉え方です。避難勧告、避難指示は一般の方が行動するタイミングですが、勧告はおすすめです。こちらの方が柔らかいのです。指示は何々しろということなので強いのです。ただし、外に出て移動しろという意味ではなく、避難というものに対して体制を整えましょう、準備しましょうということです。避難の注意点ですが、早めに避難所に行く、夜や浸水時は近くの頑丈な建物へ、危ない時はいたずらに出歩かない、 本当に危ないときは、自宅の2階以上か、斜面の反対側の部屋へ行きましょう。特に孤立してしまったときは、外に出ず救助を待ちましょう。最新の情報を入手しながら、避難できる体制を家の中で整えましょう。このようなことも、もちろん今の考え方、導き出される一つの行動になるわけです。今の話をまとめます。テレビのデータボタン、ラジオで自分がいる場所の情報を確認しましょう。そして、大雨警報で心を危機モード。特別警報は、上乗せさせる切迫した危険な情報です。記録的短時間大雨情報、数年に1回の雨、土砂災害警戒情報も、大雨警報に上乗せされる情報です。避難準備情報で、要援護者や災害対応をされる方は、対応を開始しましょう。避難勧告は、その地域の方は、避難に関する何らかの意識を持って行動をしましょう。避難指示は、もう切迫した状況です。すでに外が危険な場合、ハザードマップで、うちの地域まだ大丈夫。もしくは、マンションの高層に住んでいる方は、垂直避難の考え方で、避難体制を整えましょう。2階以上の斜面から離れた部屋、地下は危険なのでやめましょう。というのが、我々水害に関して知識を持って、何かが起きたら行動をとることが大切だと思います。8. 防災マップを使いましょう。風水害編。大雨は3つの被害を巻き起こします。土砂災害、浸水害、洪水害の3つがあります。播磨町総合防災マップの前半が浸水編ですので、自分たちの周りで一体どのような災害が起こるのか見ていただき、自分の家に印を貼るということをしていただく。自分の地域が、避難所と言われているところが、よく行くスーパーが、よく行く高層の公共の建物が、どのような被害に遭うのかということを見ておくことは必要あるかもしれません。風水害や土砂災害は事前に避難ができる。これが地震との大きな違いです。突然、どっと降ってくることもあるのですが、それでも事前に情報が発信されて、その情報を受け取って、自分がある程度こういう知識のもとに対応すれば、助かる可能性が十分にある。これが水害の特徴です。いつもと違ったらすぐ避難体制をというのが、地震と水害の大きな違いです。これを大雨イコール災害連想と専門用語で言います。大雨の予報警報などが出たら、即災害の危険性を思い出して適切な行動をとる。大雨イコール災害連想というものを我々はこれから持たなければいけない。なぜなら地球温暖化で我々が知っている経験では計り知れないほどの突然の雨が降る可能性が十分にあるといった中で、大雨が降った時には災害が起こるかもしれないと、警報が出ているかもしれないと、テレビでチェックしてみようと、大雨が降ったら災害のことを思い起こす。こういう力が今地域の中で必要とされています。9. 水平避難と垂直避難。国の災害対策の中の一番の大きな基本法である災害対策基本法が3年前に変わり、避難が水平避難、垂直避難2種類に変わりました。水平避難とは、今までの避難方法と同じで、その場を立ち退いて、近隣の安全を保てる場所、避難所などに一時的に移動することです。一方、垂直避難とは、屋内の2階以上の安全を確保できる高さに移動することです。佐用町の水害を思い出していただくと、真夜中の雨がたくさん降っている中、避難所に避難しようとして、 お母さんが小さい子供の手を引いて、夜、雨の中、避難する最中に、水路に足を取られ流されてしまいました。最近は非常に強い雨が降りますので、夜間に外を歩くのは危険です。危ないと思ったら、垂直避難ができる地域においては、垂直避難をしましょう。こういう2種類の避難で、水害から乗り切りましょうというのが最近の話になります。10、風水害から身を守る3ステップ。風水害と土砂災害から身を守る3ステップとありまして、まずは自分の住む場所が大丈夫か、ダメなところかを確認しましょう。その上で、特に大雨が降りそうな時には、大雨に関する情報を持ち、注意を向けましょう。そして、自分で事前に決めていた行動のきっかけとなるような情報が発表されたら、迅速に行動しましょう。当たり前で、先ほどのプロアクティブの原則と変わらないのですが、やはり事前にきちんと確認をする。何か起きたら、情報に耳を傾ける。それが出たら、行動を速やかにする。それらが我々に求められていることなのです。その一回が最後の一回にならないようにきちんと対応することが大切だと思います。このことが播磨町総合防災マップの中にも書かれています。風水害の時にはこのようにしましょう。情報収集をしましょう。そして避難の時には事前の知識のもと適切な方法を取りましょう。そういう様々な災害の情報も総合防災マップの中に載っております。それぞれの地区ごとに危険なところもありますので、しっかりと把握しておきましょうと、総合防災マップの中にも書かれております。
11、防災マップを使いましょう。地震編。次は地震です。南海トラフ巨大地震では、播磨町でも結構な揺れに見舞われる。そして、津波も来ると言われています。瀬戸内海に津波が来るわけない。淡路島が津波を止めてくれる、という方もおられるのですが、これは2割くらい本当です。淡路島は実際津波を止めてくれるのです。ただ、淡路島は島ですので、上と下が切れています。そこから津波が入ってきて、瀬戸内海も津波で覆われます。これは過去の津波の記録を見ても、瀬戸内海にもしっかり津波の跡が残っています。興味のある方は、兵庫県南海トラフ巨大地震津波被害想定とインターネットで引いていただくと、兵庫県が国の大きな想定をもとにして作った、もう少し細かな想定結果を見ることができます。それを見ると、太平洋の地震で兵庫県内で3万人が亡くなるというショッキングな結果が出ております。阪神・淡路大震災で6500人弱ですので、阪神・淡路大震災の4倍以上です。市町ごとの被害の数も出してくれております。播磨町では震度6強から6弱の揺れに町全体で襲われ、300棟以上が全壊し、死者が発生する可能性がある、という結果です。山崎断層の情報も含めて、総合防災マップの中の地震編というところに書いてあります。地図も載っております。津波がここまで来るという科学的な検索結果も載っています。皆さんの関係する場所がどのくらいの危険性があるのかということも、一度ご確認ください。インターネットを使える方は、防災マップ、播磨町で検索していただくと、播磨町総合防災マップのホームページが出てきますので、このページから風水害のところを押していただくと、冊子でご覧いただいたような風水害のマップや、もう少し塗り分けられた地区別防災マップもご覧いただけます。インターネットが得意な方、地図が好きな方は、兵庫県が CG ハザードマップというものをインターネット上に作りましたので、土砂災害、
洪水、高潮、津波、ため池などについて危険な場所をインターネット上で見ることができます。また、防災リテラシーハブという防災に関する情報が載っているインターネットのページもあります。ここに播磨町と入れると、播磨町に関する防災のページも引くことができます。例えば、避難と引けば避難に関するもの。災害時の食料と引けば食料に関するもの。いろんなページを見ることができます。よければ参考にしてください。12、地震が起きたらシェイクアウト。では、地震が起きたら何をすればいいのか。総合防災マップに載っておりますので、見ていただければと思います。ドロップ、カバー、ホールドオンと英語で書いてありますが、図を見るとよく知っているものだと思います。まず低く、ドロップ。頭を守り、カバー。動かない、ホールドオン。それぞれに机とともに身体の形を表した図があります。まず、地震が起きたら頭を守りましょう。これは頑丈な机という前提ですが、しっかり頭を守ってじっとしていましょう。大切なのは自分の命を自分で守ることなのです。日本発祥のこの3つの行動がシェイクアウトという名前になり、世界中の地震国の防災訓練で行われております。13、行動のパッケージ化。人間は認知、判断、行動の順番で行動をしていきます。車や自転車の運転で赤信号だと認知してブレーキをかけようと判断して実際にブレーキをかけるのです。人間は案外複雑な動きをしているのです。認知をしてそれがどのような意味かを判断して上手に実際振る舞う。これが人間の行動の要素です。緊急地震速報が鳴ってこれからどうするかを20分かけて話し合っていては間に合わないのです。災害の時はいくつかの行動はパッケージ化できると言われています。普段からいくつかの行動は訓練を繰り返し本番でもうまく振る舞える型を作りましょう。これが行動のパッケージ化です。型をいくつか覚えることで応用が効く。災害の時も様々な行動のパッケージ化が考えられています。揺れを感じた時、緊急地震速報時、身を守る。揺れを感じたら津波のことを思い出す。火災を発見したら初期消火を行う。倒れている人に一時救命処置を施す。大雨警報が発表されたら災害に備えるための対応行動をとる。竜巻を見かけたら自分の身の安全を守るための行動をする。具体的にどのような情報でどのような判断をして何をすればいいのか案外知らない。こういうことをきちんと型としてやっておく。型ができるから応用が効く。訓練と同じ状況はそんなには起きないかもしれませんが、きちんと型を身につけることで本番の応用力をつけよう。その意味ではスポーツも音楽も防災も同じように学ぶ。学習するものだということがお分かりいただけると思います。そして事前にしっかりとやりましょう。大雨警報は心のスイッチを切り替えると言いましたが、大雨警報が出たらとりあえず懐中電灯を出してつくかどうか点検をして近くに置いておきましょう。大雨警報が出たらとりあえず非常持ち出し袋を玄関に出しておきましょう。中も見ておきましょう。大雨警報が出たら家族にいろんな手段で大雨警報が出た、避難場所はここだと情報を流しておきましょう。私も実際やっていて大雨警報では大丈夫だと思っているわけです。大丈夫だと思っているわけですが、自分なりに習慣づけてルールを作っているので、一回作ったルールを破るわけにはいかない。めんどくさいと心で思いながらこういうことをしっかりやる。事前にこういうルールを作り、それを繰り返しやることで、きちんと身につけていく。 言葉に出すと心理的拘束力が働く。文字にするとさらに心理的拘束力が強まると言われています。まずはしっかりと声に出しましょう。そしてできれば文字のようなものにしましょう。心理学で張り紙効果と言いますが、世界中の実験で確認をされています。例えばトイレとかゴミ捨て場にある張り紙は結構重要なのです。そこに言葉がしっかりあって、その言葉を見ていると心の中で拘束力が働くので、それに反して何かをやろうとするにはそれなりの理由がないと反したことをなかなか人はしないのです。やはり言葉にする、文字にするということで少しずつルール化していって災害のこともやっていきましょう。普段やっていることさえなかなかできない。まして普段やっていないことや考えていないことはできるわけがない。様々な災害の被災者の方が共通して言われているのがこれなのです。テスト勉強も普段からやっているから本番で点数が取れるのです。スポーツでも普段から練習をしているから試合で成果が残せるのです。防災、危ないけどどうにかなる。本番が来た、なんとかなった。そのようなこと聞いたことがありません。やはり普段から考えていることが本番でもうまくいく。これは人間の学習ですので基本的には変わりません。自分たちの弱いところ、自分たちの問題を知ることで一つ一つ対応力、応用力を上げていく。いきなり難しいことをやる必要はありません。一つで結構です。一つやれば必ず一つ分力がつきます。二つやれば二つ分力がつきます。学習は我々を裏切りません。身近なところから一つずつ始めていただいて、何かが起きた時の皆さんや皆さんの地域の対応力がより一層上がることを心から祈念いたします。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。非常食にもなるものを備蓄しよう。災害時に備えて普段からできることの一つとして、食料、飲料の備蓄がありますが、普段食べ慣れない防災食品を購入し、食べないまま期限切れになってしまった経験はありませんか？特別な非常食を購入しなくても、日頃から長期保存可能な食品、缶詰、レトルト、インスタント麺、米、乾物、玉ねぎ、じゃがいもなどの野菜など、や、水や飲料を買い置きし、災害時の非常食にもなる食料、飲料を備蓄しておけば、いざという時の非常食として、使い慣れている面でも、食べ慣れている面でも、十分効果はあります。備蓄する食料、飲料は1週間分、家族構成に合った内容のものを用意しましょう。特に乳幼児、高齢者、アレルギー、持病がある方。買い置きした食品は定期的に賞味期限をチェックし、日頃の食生活で期限の古いものから利用し、なくなったら買い足すことを繰り返し、上手に備蓄をしましょう。今回は災害時にもおすすめの調理法、ポリ袋クッキングをご紹介します。高野豆腐のミートソース煮。材料1食分。高野豆腐1枚。マッシュルームスライス1/2パック、およそ30グラム。水煮パック、または缶、1パック、シソ缶。ミートソース缶、1/2缶、およそ150グラム。トマトジュース缶、1/2缶、およそ100ミリリットル。ポリ袋1枚。作り方、1。高野豆腐は水で戻し、しっかり水気を絞り、厚さ半分に切ってから8等分に切り分ける。マッシュルームスライスは水気を切る。2、ポリ袋に1、ミートソース、トマトジュースを入れ、袋の外から軽く揉んで材料をなじませ、空気を抜きながら袋の口をしっかり縛る。3、大きめの鍋に7割程度の水を沸騰させ、2を入れ、弱火で30分程度煮て、2を取り出す。4、2を袋のまま器に入れ、 中身を出さずに袋の口をハサミなどで切る。食べるときにポリ袋の中身を容器に出さずに、ポリ袋を容器にかけ、ポリ袋をうまく利用することで、食器を洗わず、水の節約になります。問い合わせ、健やか環境グループ。電話 079-435-2611。平成28年度播磨町自主防災組織合同研修会を終わります。